あまりに会えない太郎に対し、ユキは、私、もういなくなった方がいいよね。そう言って、その場を去っていった。太郎はパニックになった。すべてはサキのせいだと。今の状況に苦しみ、葛藤している太郎は、さらに強く、サキを拒絶した。ついに太郎は、サキを怒鳴りつけ、強く追い返した。寝取りゲームをする最初の頃のサキは、冷めていて、やらされている感じで、パシリのようで、不良女子グループの同調圧力に屈して、精一杯動くも、いじめられている感じであった。そう、サキも多くのものを失っていたのだ。青春、伸び始めていた学業成績。太郎に捧げた処女。不良女子グループといえど、その中で芽生えかけた友人関係。もう昔のようないじめられっ子の自分ではないと、心が開きかけている途中だった。さっきはなかなか寝取りゲームのノルマを達成できずにいた。それが理由で、しびれを切らした不良女子グループの仲間たちに暴力を振るわれ始めた。頭から血を流して辛そうな顔になると、すぐ自分を奮い立たせ、ゆっくり笑って自分にカツを入れる。さっきは自分の生き方は間違っていないと、自分自身に言い聞かせつつも、ユキがすごく羨ましいと思うようになっていった。そして今、こんなに大好きな太郎に恋して死ねるなら、と、姿を消した。太郎は、頻繁に言い寄ってくる先が、しばらくいなくなったのが気になり、不良女子グループの会話を盗み聞きした。さっき使えねえ。ビビって、寝取りゲームから逃げやがった。達成。下っ端は所詮下っ端。教室にさっき来たら、徹底的にいじめてやろうぜ。どうせ最初から、サキをいじめるつもりだったし。太郎の時が、再び止まる。サキへの誤解と、窮地の真実を、まざまざと知って、真っ青になった太郎は、必死でサキを探したし、救わなければ、と、動揺を隠せないまま、動き出した。